それでは神様の御言葉を読みいたします。神様の御言葉は創世記3章15節の御言葉を読みいたします。新改訳の聖書、旧約聖書4ページです。創世記3章15節の御言葉を読みいたします。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。アメン。今日は根本問題とは何であるかについて見ていきたいと思います。神様の御言葉は創世記3章15節の御言葉をお読みしました。この根本問題、私たち人間が生まれた時から持って生まれてきたこの根本問題というのは何でしょうか。創世記3章の問題とも言います。それが何であるかというと、創世記3章1節から見てみますと、さて神である主が仕えたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方はそのどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。神様は実際何と言ったでしょうか。創世記2章17節を見ていますと、しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるときあなたは必ず死ぬと神様はそのように言われました。その御言葉に対して、この蛇の中に入った悪魔は、アダムとエバのところに来て、特にエバのところに来て、このように尋ねたのです。そして女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。神様は何と言ったでしょうか。必ず死ぬと言われましたけれども。しかしこのエヴァは何と言ったかというと、あなた方が死ぬといけないからだと。神様の契約の、その契約が、忘れられてしまい、必ず死ぬという言葉が死ぬといけないから、死ぬといけないというのは死ぬかもしれない、死なないかもしれないという意味ではないでしょうか。そのように、この契約の御言葉が薄まってしまったんです。その時に、この悪魔の、蛇の中に入った悪魔は、何と言ったでしょうか。あなた方は決して死にませんと。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方は神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのですと。そこで女は見るとその木は誠に食べるのによく目にしたわし、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。そしてこのようにしてどうなってしまったでしょうか。神様を離れる。このような事件が起こってしまったのです。これが今お読みした創世記3章の事件です。神様は必ず死ぬと言われたんですけれども、しかし、女は死ぬといけないから。そして蛇は何と言ったでしょうか。決して死にません。問題は何でしょうか。神様の御言葉を信じていたとしたら絶対に食べなかったはずです。しかしそうではなくて、この悪魔の言ったことを、信じてしまったんです。そして、取って食べてしまいました。その時から人間に何が入ってきたかというと、この罪。罪が入ってしまったのです。原罪という罪が入りました。そして、ローマ字の手紙3章23節を見ては、すべての人は罪を犯したために神からの栄誉を受けることができないと。それは罪が入ってしまったために、罪がある人間と全く神様は共にいることができないために神様は離れていかれ、神様がおられた場所に誰が入ってきたかというと、悪魔が入ってきたんです。あなた方の力、悪魔と言われているように、悪魔が入ってきました。そして、その悪魔に支配される、悪魔の子供となってしまったのです。この問題を全ての人間は持って生まれてきます。これを根本問題、または創世記3章の問題と言います。そしてこの問題があるために人間はどうなってしまうかというと、人生、この悪魔の子供として生きるのです。自分では全くそのように自覚していません。しかし、実際身分は悪魔の子供として、霊的に 悪魔が心の中にいて、悪魔が支配している。そのような状態です。そしてその人生はどうなっていくかというと、3章16節を見ていますと、神様は女にはこう仰せられました。私はあなたのうめきと苦しみを大いに増す。あなたは苦しんで子を産まなければならない。しかも、あなたは夫を恋したがうが、彼はあなたを支配することになると。苦しみが始まりました。また、男の人は何でしょうか。17節を見てみますと、あなたは一生苦しんで職を得なければならない。土地はあなたのために、茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは顔に汗を流して家庭を得、ついにあなたは土に帰ると。苦しみの問題。女の人は、生みの苦しみ。また男の人たちは職を得るために、一生苦しんで職を得なければいけないと、そのように言われています。また、どうなってしまったでしょうか。十何節を見ていますと、あなたが妻の声に聞き従い、食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、土地はあなたのゆえに呪われてしまったと。この呪いの問題が来るようになってしまいました。土地があなたのゆえに呪われてしまったと。そして、先ほど19節を読みしたように、ついにあなたは土に帰る。あなたはそこから捕らえたのだから。あなたは塵だから。塵に帰らなければいけない。これは何でしょうか？死を意味しています。死んで、そして、20節を見ていますと、さて人はその妻のエバと呼んだ。それは彼女がすべて生きているものの母であったからである。生きているものの母であるということは、子供たち子孫がいるということです。子供や子孫も、このような苦しみ、呪い、死、このような問題が継続的に来るのです。ですので私たちは全く知らずに生まれてきましたけれども、この問題を、根本問題を持って生まれてきたために、このような人生を生きるしかありません。そして、このような苦しみの中から、いろいろな問題が起こります。その時にその問題を解決しようと、いろいろ努力しますけれども、しかしこの根本的な問題解決されなかったとしたら、また、その問題が解決されたとしても、また新たな問題が来るしかありません。ですので、この問題を解決しようとするわけではなくて、この問題を解決しなければいけません。しかしこの問題は人間には解決することができないために、神様は創世記3章の問題を起こった時にすぐに会いに来てくださり、創世記3章15節、先ほどお読みしました、女の子孫を使わすと、この契約を与えてくださったのです。女の子孫。もう一度読みいたします。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。女の子孫が来て、お前というのは悪魔です。悪魔の頭を踏み砕き。この問題を引き起こしたこの悪魔の頭を踏み砕いて、そして女の子が来てくださり、この問題を解決してくださると。そのように、約束してくださったのです。それでは、共に4つの黙想をしていきたいと思います。